不動の
秒間摂取。
では日付変わって3月8日フリーフローの秒間摂取始まりました。
この番組は心の奥に、持っているはずの夢を叩き起こし、そして、パフォーマンスしていくあなたに、僕らが大好きな音楽と、そして波動に乗ったトークで、エネルギーを伝えていく、そんな30分間の番組です。
はい、戻ってまいりました。パーソナリティののぞみです。
そしてまさおです。
はい、今日もよろしくお願いします。どうでしたか一人語りは。
今日じゃない、緊張したよ。っていうか、まあなんていうのかな、だいぶこう自分で、一生懸命こう練って喋るから、喋りたいことは喋れたけども、会話ってこのお互いのこうね、キャッチボールで成り立ってるから、こうそれに助けられるところもあるじゃない。
相づちも入ってこないからね。
そうそうそうそうそうそう。ラジオを聞いていただいているであろう、あなたに向けてこう、ね、じっくり語れたっていうのはすごいいい体験だった。
そうだよね。だっていつもほら俺が口数多いからさ、なんかついついこうね、なんかマサオさんの声が聞きたいっていう人のね要望に応えられなかった部分があったかもしれない。今回じっくり。
でも逆にね、あれのぞみがいないみたいな風に思われてるかもしれないので、
少しでも思ってくれる人がね、
今日は2人でね、
今日は2人でまたね、ちょっと仕切り直して、ちょっと楽しく
進行
していきましょうか。
はい、はい、
フリーフローの秒間摂取。
今日のテーマはですね、一期一会。
そう、一期一会にもこういろいろあるんだけど、まあ、僕が体験した一期一会からちょっと話させてもらうんだけど、実は去年日光に、
日光ね、
3回も行ったんですよ、旅行に。でその度に必ず行ってたところが、岩満ヶ淵っていうところのちょっと渓谷のそばにあるお地蔵さんがいっぱい並んでるところ。でそこ好きで、ほら俺たちの、
行ったね、
ミュージックビデオ、
涼感精神の、
そうそう、いろいろそういうのも撮れたんで、お礼をちゃんとしてこなきゃと思って行ったんですよ。そうしたらなんとものすごい一期一会が、
どんな一期一会が、
お地蔵さんの帽子とか、こう前掛けっていうの、あれすごい数
ずらっと、あれ何100体ぐらいはもっとある
の。そう、70なんて最初は100体あったんだって、流されちゃって70なんて、でもいろんな大きさあったじゃん。
そうだよね、
同じじゃなくて
大きいのから小さいのから、
で誰がやってんだろうねって話をしてて気になって、そしたらなんとそれを取り替えに来てる人たちと出会っちゃったんです。
その前掛けとか、その赤いやつだよね。
そう、それがなんとね、
すごい出会い、
トイレに寄ったから、会えたのね。そこの場所に着いた時にちょっとトイレ行きたくなって、先にトイレ行ったので、行かなかったら、俺の方が先に行っちゃってたから、変えてるのは見たかもしれないけど、なんかこう出会ったって感じはしない感じで終わったかもしれないんだけど、ちょうどトイレから出てきたら、その人たちは車からいっぱいその赤いのを入れた袋を持って出てきて、あ、この人たちが取り替えてるんだって、ちょっとお年を召したご夫婦、だから、あ、これはと思って最初に話しかけようかなと思ったね。でもなんかほら、これからやろうとなんかこうやってるのに、それに知らない人が急に話しかけたらなんか不審に思われるから一瞬躊躇したの。
なるほど。
だけど、でもせっかくだからと思って、すいませんって声かけたの。そしたらその瞬間に向こうからも同時にかぶせるように、すいませんって言われて、
そうだったんだ。
なんかちょっと高いところを登んないと変えられないお地蔵さんがあったのね。
ああ、大きいのもあるからね。
そう、でやっぱりほらご年配の方だから足場ちょっと悪いんで怖かったんだと思う。外すのは外したみたいなんだけど、つけられない、つけるのは怖かったみたいに、これちょっとつけてもらえますかって。
あららららら、
いいんですかみたいな、
そうなるよね。
そう、だから躊躇せず話しかけたことで、そこからね、お地蔵さんのいろんな話とか聞けたりとか、でどのぐらいの頻度で変えてるんですかって言ったら、1年に1回とかいう
話。あれを1年に1回やってるの。
でしかも、これご自分で作ってるんですかって言ったら、そうよって。
そうなんだね、あの赤いの全部。
そう、お地蔵さんの大きさに合わせて
毛糸でしょ。
そう、毛糸で編んであんの。
編んでね、
だからもう一つ一つ思い浮かべながら作る感じみたいなのね。
うわー、すごいね。
作るだけで大変なのよ、聞くと。
確かに。
でもそれをなんかね、やってるじゃなくてやらせていただいてるみたいな感じで言ってて、
そうなんだ。
その時によってはそう雪の時はとにかく行こうと思っても雪が深くて受け取って、うん、なかなか受け取ってもらえない日もあるんですよって。
ああなるほど。
でもその言葉が良くない。
うん、そうだよね。
受け取ってもらえない日もあるんですよみたいな。
そういう気持ちで。
うん、そうだからそういう話を聞けたことは、ね、聞かないとわからない。たくさんの人でやってるのかと思ってたから。
ああまあ確かにね。
そうなんかその町を
町内会みたいなわかんないけど、
うんうん、そうじゃなくてなんかご夫妻でやってる。
そうだったんだね、
う
ん、
そうだからそこでそのご夫妻との交流持てたことと、うんうんうん、お地蔵さんのそんないろんな話他にもいろいろ話してくれたんだけど、うんうん、聞けたりとかましてはこう大小を変えさせてもらって、
あそういうのやったんだ、
うん、そう
じゃあ あのね、うん、100体近い中には、うん、今回は望みが変えたお地蔵さんもいらっしゃるっていう、
うん、そうなんだ、そうなんだ、なんと、うん、そういう経験
感慨深いね。
そうなの、うん、そういう経験って、うん、ちょっとほら躊躇して話しかけなかったらできなかったでしょ、うん、見ただけで終わっちゃう、う
ん
う
ん、確かに、
うん、だけど、うん、そういうお話も聞けたりとか、うん、その思いどういう気持ちでやってるとか苦労話も聞くし、うんうん、でそういうふうに本当に、まあ、話したのは多分10分間ぐらいだったと思うんだけど、うん、交流が持てたってことがだからなんか思い切って話しかけてよかったなっていうのと、うんうんうんうん、まあどっちみちこっちが話しかけなくても向こうがすいませんって言ってくれてたから、うんうん、何かしら縁は持ててたんだと思うけど、うんうん、それはなんかね不思議なやっぱり力がそこにきっとあるのかなって、そのお地蔵さんに会いに行ってだしょ、したらなんかまあお礼も言いに行ったんだけど、いやなんかねせっかく来たからこれをお土産に持って帰りなってお地蔵さんからもらったみたいな、
逆にねなんか用意をしていていただいちゃったみたいな感じがするよね。
なんか余計にそのね場所とかそのお地蔵さんとかが大切なものにより一層なったみたいな、そういうなんか不思議な出会いでありがたいいちごち、
俺もなんかさらに今の望みの話を聞いて自分にとってもさらに近い場所になった気がするよね、それはね、
うん、でねあれがそれこそフリーフローの映像にも残ってるわけ
だから、そうそう、
それこそさっきのそのご夫妻の言葉じゃないけど、うん、縁を深くさせていただいたみたいな、
うんうん、そうだね、うん、そんな気がするね、
う
ん、
そういう一期一会があったかなと思って、うんうんうん、これはいい一期一会じゃん、
うん、
一期一会にも種類があるなと思って、
うん、フリーフローの旅館精神、
出会って最初になんかマイナスに感じる、
あってちょっとって思っちゃうような出会い方みたいなことかな、
うんうんうん、そういうのもあるなって感じた出来事が一個あって、
うんうんうん、
でカフェになんか行った時ね、お昼ご飯食べようと思って、うんうん、結構混んでる時間で、
うんうん、
で席確保してから来てレジ来てくださいみたいに言ってる感じ、ああ、ねうん、で一応席にちょっとした荷物を置いてレジすぐ並んだら、うんうん、すぐ後に入ってきたおばあちゃんが、うんうん、なんか俺の置いた荷物を一個横にずらしてそこに自分の荷物を置いて俺の後ろにレジ並ぶのよ。
おー、なるほど。
それちょうど見てて、うん、って何やってんのって思ってちょっとイラッとしちゃったのねお腹も空いてたから、うん、でなんか俺はなんか食べるものも頼んだからそれが出てくるのを待ってる間におばあちゃん飲み物だけだったから、うん、先に席に戻る感じ、うん、でも慌てたんだよね、俺がもう一緒にこう受け取って戻りそうな感じだったから おばあちゃん慌てちゃって急ぎ足で行こうとしたらね、なんかねお財布からお財布ちゃんと閉めてなかったかみたいな、小銭バラーンって落としちゃったの、
うん
うんうん、それでパッとこう拾って自分で、その時はね1回目はそんなにたくさん散らばらなかったから、それでまた行こうとしたのにまた慌てるもんだからもっと散らばっちゃったのねそうすごかったギャーって、そしたらもう拾えないところまで行っちゃうぐらい、うん、でそしたら他の人たちいっぱいいるのにみんな知らん顔なのよ、
うん、
でさすがにかわいそうと思って俺まあ一応自分のそのなんていうのやつカウンター置いてから、そう、こう、あ、いいよいいよって大変そうだったんでしゃがむのもちょっと、だからいいよいいよちょっと待ってて拾うからってこう全部拾い集めて渡したの、そしたらおばあちゃんありがとうございますって言ってくれて、でもねなんかそうやってる間にさっきのイライラがなんか消えちゃったのね、なんかおばあちゃんのありがとうございますって言ってくれたそのなんかこうほっとした感じのなんかエネルギーみたいな、そう嬉しかったし、なんか逆にえなんかこんなおばあちゃんにそんな目くじら立ててた自分がなん
か
恥ずかしいなっていう、だからその時はマイナスの出会いからだったんだけど、なんかもうその後は なんか逆に心温まるみたいな、自分もほらいいことしちゃったかもみたいな。
そうだよね、うん、なんかそんなおばあちゃん喜んでくれたし、
そうそうそう、うん、ほっとしただろうし、うん、でそう思うとね、なんかね、あの景色が変わったっていうの、心の、うん、
小さいことはちょっとどうでもよくなっちゃったみたいな。
そうだから、あれはおばあちゃんがすんなりこう小柱に自分の席戻ってたら俺はその横でイライラしながら読書してたの、多分
なんで俺こっちなんだよみたいなね。
そうそうそうそう、だからそう思ったらお財布からお金落としてくれてよかったなみたいな、うん、だそれはなんかこう試されたなって、自分が、
そうかそうかそうか、
うん、だって無視することもできるわけじゃん、
う
ん、
そうだよね、
他の人もみんな知らんかもしれないし、うん、無視してさっさとおばあちゃんのどけて自分がまた元に戻るっていう、うん、そういう選択肢もあったよね、
まあ、確かにね、
うん、でもそんな自分じゃなくてよかったね。
あ、でもそこでやっぱりさ、うん、手を差し伸べられたっていうのはね、それはやっぱ望みのもともと持ってるね、優しさとかさ、うんうん、そういうものがそういう時に出るわけじゃん、やっぱ、
うん、そんなだから、あ、そうやってよかったなって思えた結果、よかった、
なるほど、ね、
マイナスからプラスへの一期一会、うんうん、
よかったよ ね、
だから結局はありがたい出会いなんだよね、うんうん、今考えると
確かに、
うん、だから今そのおばあちゃんまだ元気だといいなってそんな風に思っちゃうもんね、うん、でも全然心の風景変わっちゃった、
また今度端っこに置いといたら一個どかされたりして
まあね、それもあるかも、
それはそれで盛り上がるかもしれない、
ね、そうそうそう、ね、またこんにちはみたいな感じで、ま、
今日これからちょっと音楽をね、うん、一曲紹介しようと思うんだけども、はい、うんうん、音楽にも何かこう一期一会を感じるなっていうのが実はあって、紹介したい曲はね、あの井上陽水の傘がないって、うんうん、知ってる？
いや聞いたことない。
あ、本当、うんうん、まあ、割と有名な曲らしくて、結構いろんな人がカバーしたりしてるのね。でその中でも今回紹介するのは、うん、ウーアがカバーしてるんだけど、うんうんうん、なんていうのかな、こう原曲もねすごく井上陽水のもう狂気じみたというのか、そんな感じのもう心の叫びがありったけ出てる感じなんだけど、それをまあウーアとそれからウッドベースというかこうアップライトベースが時江さんっていう方で、ギターが花田博之さんという、もうなんかすごいそうそうたるメンバーが集まって、井上陽水のその曲に対するリスペクトとか、その曲に対する一期一会みたいな思いがねすごく含まれてるんじゃないかなというふうに感じて、
音楽との一期一会だね、
音楽との一期一会というのをちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います、はい、傘がないウーア。
フリーフローの涼感静止、
はい、フリーフローの涼感静止、ジングル挟んで、ウーアのバージョンで傘がないを聞いていただきました、はいはい、
なんか鳥肌立ちますね。
鳥肌立ったよね、うんうん、なんかこうねギターもものすごい抑え気味なんだけど、うん、でも語ってるみたいな感じで、
うん、でもウーアさんの声がそれ自体がもう楽器みたいな、うんうんうん、
ね、本当に、
うん、なんかこう体の中入ってくるみたいな、うん、聞き入っちゃいました
ね、聞き入っちゃったね、うんうんうん、はい、はい、そんな感じね、今日は一期一会というテーマで、ね、はい、話してるけど、うんうん、
後半はじゃあちょっとマサオの一期一会の話を聞いてみたい、
ちょっとね、とある料理店の話をしようかなと思うんだけど、うんうんうん、台湾料理、うん、台湾料理なんて食べたことって
あるかな、なんかあんまりなんか意識してないけど、うんうん、
まあなんていうかちょっとあっさりした中華料理というか、うんうんうん、なんか空心菜の炒め物とかね、
ああ、それは食べたことある、うん、無意識で食べてたもんね、うん、とかで、
カシューナッツと鶏肉の炒めとか、
ああ食べた、うん、食べたとか
で、ね、ちょっと家庭的な感じのね、うんうん、
食べやすい感じの、
う
ん
う
ん、
そうそう、う
ん
う
ん、
ちょっとあっさりした感じかもしれない、うんうんうん、それのね、うん、まあ美味しいのを出すお店がありまして、うんうん、ちょっと引っ越しちゃったから行かなくなった、行けなくなっちゃったんだけど、うんうん、その前はね、こう月に1回とかもう友達を誘って、う
ん、あ、常連さんだね、
そうそうそう、そんな感じで行ってたんだけど、うんうん、そこもね、もう、うん、なんていうの、もう台湾の方がもうずっと日本に住んで何十年って一人で厨房回してて、うんうん、しかもねコンロも一つしかないみたいな、
そうです、普通一つでやっていけんのって感じ、
いや、でもそっから、うん、だからまあこう時間はかかるんだけど、うん、でもものすごい丁寧な 絶品がやってくるみたいな感じで、うんうんうん、
こだわりのお店なのかな、
うん、だから最初はちょっとね、うん、一元さんお断りみたいなねちょっとそういう雰囲気なのかなと思ったんだけれども、うん、
ちょっと入りづらいかなみたいな、うんうん、
常連さんだけ相手にしてるのかなみたいな、うん、そういうのもあったんだけど、うんうん、全然そんなことなくて、ものすごいなんかウォームウェルカムというかこう温かく、ねうんうん、歓迎してくれて、そうそうそうそう、でもうそのメニューのね説明とかも、うん、なんというかすごい丁寧というか、うん、もうちょっと厨房を一人で回してて、うんうん、でまあお店は狭いからそんな人数は入んないけど、うん、それでも、まあ、いつもこうね皆さんの料理をさ作って動いてるのにもかかわらず、あ今日はあのマコモダケが入ったからあれが美味しいよとかね、なんかちょいちょい声、うん、気にして声かけてくれたりとか、コミュニケーションちゃんと取ってくれる、そうそうそうそう、うんうん、すごいいい感じのねもてなしをしてくれて、だからついつい何度もね行っちゃうんだけど、
行きたくなるよね、
そうそうそうそう、友達を連れてっても、うん、必ずもうね、うん、あの例外なく、うん、もう一回行きたいって言われる、もう一回連れてってほしいって言われる、そういう感じのお店で、うん。うんそうだからそれだけね、うん、その行った友達のことも次回ね、うん、あ なんとかさんですよねみたいな感じで覚えててくれたりとか、山行く人ですよねみたいな感じとか ね、
すごいね、
そうそうそんな感じで覚えてくれてて、うん、そういう気遣いとかも
表面上だけじゃないんだね、ちゃんとお客さん大事にしてるんだ、
うん、そうそうそう、うん、である時ねその、うん、まあね、その10人とかで行く仲間の一人が、うんまあ、誕生日みたいなことがあって、うんうんうん、でせっかくだからと思ってちょっと厨房の方行って、うん、そのリーさんっていうんだけど、うんうん、その店主にさ、うん、こうちょっと今日誕生日の仲間がいるから、うん、ちょっとなんかできないって言ったら、うん、おーやりますよって言ってくれて、でそのモモマンっていうね、うん、なんかちょっと向こうのちょっとほんのり、ピンク色したようなこうあんまんみたいなのがね、うん、こう持ってあってそこにろうそく立ってて、うん、であの電気全部消して、うんうんうん、でハッピーバースデーの歌歌ってみたいなことをやってさ、やってくれて
演出もしてくれる
みたいな、そうそうそうそう、うん、でみんなで、ね、それをいただいたんだけど、うん、ちょっと数がね、うん、人数分より多いのよ、うん、それが、うんうんうん、であれと思ったら、うん、で向こうのテーブルの人も拍手してくれたでしょって、うん、であっちにも配るんだよって教えてくれて、
う
ん、あーと思って、
なんかいいね、
そうそう、なんかあそうかそういう風にして、うん、こうね楽しかった祝ってもらったその気持ちにお返しするというか、うん、そこをみんなで、うん、分かち合うんだなっていうさ、
あいいね、なんか空間に温かい何かが溢れ出るみたいな感じだね、
ね、それは台湾の文化なのかもしれないし、うん、まあ、リーさんのお家のね、うん、文化なのかもしれないけど、うんうん、でもそういうなんかすごいホッとね、うん、交流して温まるような、
なかなかないよね、うん、そういうお店って、
そう、ね、でね一番まあ驚いたというか、うん、その年明けるでしょ、
うん、
年明けると、うん、もう携帯に電話かかってきたの、
そのお店から
リーさんから、
うんうん、
で何だろうと思って、うんうん、予約してたかな出たら、うん、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって、それ毎年、
すごいね、
だからなんかそのね一期一会っていうそれをさ、うん、なんかこう、うん、毎回続けて、うん、しかもそれを長く続けていこうっていう、
うんうんうん、
なんかそういうねこう気遣いっていうのかな、
うんうん、せっかくこう出会ったその縁を大切にしようっていう、
そうそうそう、
気持ちだよね、う
ん、ね、だからすごくなんかありがたくていいお店だなってこうね、うん、じんわり思って、
うんうん、ありそうでないよね、そこまでなんかこうお客さんとなんかそう押し付けがましくなく温かく交流してくれるって、そうそうそう、
押し付けがましくないって、そう、う
ん、そのリーさんにはそういうのがなくて、うん、
だからこっちもやっぱりさ、うん、変なやつは連れていけないなみたいな、
そうだよね、うん、
そう、うん、いい友達を紹介したいなとかさ、うん、また誰かを呼んでくれる友達を紹介したいなみたいな感じで、
そうだね、なんか一緒にこう食べに行く友達にも喜んでもらえて、そのリーさんのお店側にも喜んでもらえるようにしたいって、
そう、
それが双方できっとそういう気持ちが、うんうん
ね、
お店側も うん、そう思ってなんかいろいろやってくれるしみたいな、いい循環になってるお店なんだ ね、
う
んうん、ちょっと珍しいかな、うん、でもせっかくいい出会いだからたまには行ってくれて、
そうなんだよね、
連れてってよ今度、
うん、あぜひぜひ行きましょう、
はい、よろしくお願いします
リーフローの旅館精神、
はい、
はい、
フリーフローの 旅館摂取、はい、今日はね一期一会っていうテーマでお送りしてきましたけど、
結構いろんなね、うん、エピソードが出た ね、
やっぱりどっかしらねこう、うん、大切にしたい思いっていうね。
そうだね、やっぱりこうね、うん、人とのつながりってね、うん、一番やっぱり今ちょっと難しい、コロナとか難しい状況だけど、うん、でもだからこそ大事にしたいよね、
うん、そうだね、うん、
そういう形でいっぱい話しちゃったね、
はい、
あっという間の30
分。そうですね、うんうん、ということで終わりがね近づいてきましたけれども、
はい、
はい、次回は、
ね、次回はね、
のぞみが今度は一人語りをするという。
そう、どうしよう、喋、うん、りすぎて1時間とかねいやそんなこと
は30分で
30分で収めます、
はい、テーマは何か、
テーマはね今回ちょっとコンプレックスについて、
ほう、
うん、コンプレックスとの付き合い方とか、
うんうん、
なんかそういう感じ、うんうんうん、そんな話をちょっとしてみようかな。誰にでもあるじゃんやっぱり、うん、
確かに、
うんうん、だからそれ、まあ、みんな人によってね、
興味深いテーマかもね、
うん、いろいろ考え方あるけど、
うんうん
うん、僕なりのテーマで僕なりの考え方、うんうん、付き合い方でっていう形で話をしてみようと思います、
は
い、
楽しみです、
はい、
フリフローの今後の活動とかは、ホームページの方ですね、
はい、
https://freeflow.buzz freeflow.buzz こちらを、ご覧ください。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では皆さん、はい、今日もいい夢を見てください
そして1週間楽しいものになりますように。
はい、ではおやすみなさい。
おやすみなさい。悔しかったし、まあ、恥ずかしくもあったし、すごく屈辱的なところもあって、でもそれこそがその当時の自分にとって必要なことだったんだなっていうふうに思いました。そこでね、まあチャラッととは言わないですけれども、それでもなんだかんだうまくいってしまっていたら。どうなっていたんだろう。もしかしたらものすごく天狗になってたかもしれないし、そういう意味ではそこで僕が感じた挫折というのはその時の自分にとってはものすごく必要なことで、ね、最後はメンタルということもとても感じましたしね、こう目的意識とか真剣さとか、なんでそれをやるんだろう、なぜやり遂げたいんだろう、なぜそれをやらなければいけないんだろうかって、自分にどこまで真剣に問えるかっていうのがやっぱり聞いてくると思うので、そういうことを考えたりとか、ね、まあ、やれそうだからやるっていうんじゃなくて、本当にやりたいからやる、どんだけの意識でそれにチャレンジしていくのかっていうのが大事なんだなっていうのはその時ねすごく感じて、まあ、それを経験したからこそ今自分が入れてるんだなっていうふうに思います。本当に一歩間違えば僕はそこで命を落としてたかもしれないので、今生きている生かされてるっていうのはとってもねありがたいこと、だというふうに思ってます。あとやっぱり本当にね、自分の力だけじゃない、仲間の力もものすごく多かったし、自然の力もそうですしね、そういう何かに頼って自分は生きてるんだなっていうことがすごく身につまされて分かりましたね。そういうのに、気づかせてくれたこの旅と、それに誘ってくれた仲間と師匠には本当に感謝してます。
フリーフローの旅館摂取、
はい、フリーフローの旅館摂取、今日はチャレンジというテーマで正雄が一人語りでお送りしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。まだまだ いっぱいストーリーはあったので、ちょっともっと喋りたいところもあったりはするんですけれども、皆さんのチャレンジ挑戦というものに何か ちょっとしたヒントとかきっかけになったら嬉しいなと思います。自分自身もこうやってまとめて話してみて、まあ、このレベルのチャレンジはその後、実はしていないな、ちょっと自分に喝が入った、時間でもありました。まあ、やれそうということよりもやりたいことっていうものを見つけてそれに向かっていく人生でありたいと思います。この旅終わってからこれをまとめて喋るなんていうことは今回初めてみたいな形なんですけれども、その機会をね、くれた相方ののぞみにも感謝してます。どうもありがとう。彼のチャレンジなんていう話もね、ぜひそのうち聞いてみたいなと思ってるんですけれども、来週はまた2人に戻っていつものスタジオからお送りしたいと思います。来週のテーマは一期一会です。それでは今夜もいい夢を見てゆっくり休んでください。で、明日からの1週間が楽しいものになりますように。お相手はフリーフローの正雄でした。それではおやすみなさい。
女性が主役なんだけど、本当は逆転なのかなみたいな、
ね、感じとしては、それはやっぱ投影しちゃうよね、女の人が作る女の人の歌詞とさ、これ男が作る女の人の歌詞っていうのはさ、やっぱ違うよね。
違うかもしれないね、
どっかやっぱり男はね、そういう意味でカッコつけるじゃないけど、
そう、あとなんかさ、男はさ、なんかロマンチックなものをなんか追い求めない。
そうだね、ロマンチストで、女の方が現実的みたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう、だからなんかこうちょっと見えてる世界がもしかしたら違う、愛に関してのさ、概念なんかもなんかちょっとずつこうなんかズレがあるのかもしれないね。だからなんかほら喧嘩もするのかもわかんないとかさなんで分かってくんないのとかお互いにね、
まあ、お互いね、異星人みたいなもんだからね。
そうそうそうそうそうそう、
違う星から来ましたみたいな、
本当にでもまさに
ずっと平行線みたいな、ね、
そう、まさにそうだよね、だから交わるとこってもしかしたらないのかもしれないよね。
でもやっぱりそこをさ、やっぱないものねだりじゃないけれども、自分にないものを持ってるから魅力的なわけだと思うのよね。
確かにね、
男女関係多分そうだと、まあ、人間関係みんなそうかもしれないけど、特に男女っていうのはさ、まあ、いろんな愛の形が今はあるけれども、でも男女ってなるとやっぱり自分に持ってないものを持ってるところにものすごく惹かれるとかさ、
あとなんか補い合うとかね、そのない部分を、
ね、補完関係みたいなね、あるよね。
そんなこんなで愛についてね、いろいろ話してきましたけど、そろそろね、お別れの時間が近づいてきちゃった、
そうですね、早かったです ね、
でね、ここでまた次回のテーマちょっと発表してください、
フリーフローの涼感精子、次回のテーマは、イメージと違うこと、まあ、あるよね、
いろいろあるよね、人に対してもあるし、
あるある、物とか、
場所とかね、
出来事とかね、
そんな話をいろいろね、また来週はしていこうかなって、思います。
しましょう、
それでは皆さん、今宵もいい夢見てね
そして素敵な1週間を過ごしください、
パーソナリティはフリーフローののぞみと
正雄でした、
では皆さん、おやすみなさい。作りたくて、
それでいつからそう思ってたの？
なんかね、ずっと絵とか描いてて個展やってたけど、何かこう新しいものやりたいと思ったの。でそれでその時に、いや動画みたいなものでちっちゃなもの、対策って無理じゃん、なかなか対策って
夢じゃないのそれは、
まあ、夢だけど一人で一気に対策は無理、でなんかちょっとちっちゃいことから始めたい、でなんかほら あのずっと前 その2年ぐらい前に初めて知り合ったじゃん、
うん
うん、でその時
そう、ねう
ん、カメラ持ってたよね
持ってたよ撮ってたよ、
うんうん、でそれでなんか SNS でつながった時に、うん、その時に撮ってくれた写真とか、うん